祈りをします。天の父様、暑い中にあってもこのように集まることができ、また集まれない方もいらっしゃいますけれども、ズームを通しても共に偉大な主を賛美できることを感謝をします。そして私たちの持っている問題や悩みすべてをあなたにお委ねできることを感謝をします。私たち誰一人奴隷の子ではなくて神様の子とされました。本当にそのことを喜び、またそのことを感謝をし、そのことの信仰を持って歩んでまいりますので、聖霊とともに導いてください。今日も御言葉の戸を開くれば光を放ちて、愚かなるものを里からしむとあります。どうぞ御言葉が私たちを導いてくださることを信じます。どうぞあなたの力によって御言葉の力を解放してください。期待します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。では詩編の27編を輪読していきましょう。私が奇数読むので、皆さんは偶数を宣言してください。共同訳で読んでいきますね。詩編の27編。主は私の光、私の救い、私は誰を恐れよう。主は私の命の砦、私は誰の前におののくことがあろう。彼らが私に対して陣を敷いても私の心は恐れない。私に向かって戦いを挑んできても私には確信がある。
一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命の始まりに主の御名に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その御名で朝を迎えること。
災いの日には必ず主は私を狩り用に潜ませ、幕屋の奥深くに隠してくださる。岩の上に立たせ、
長がる木の上に頭を高く上げさせてくださる。私は主の幕屋で生贄を捧げ、歓声を上げ主に向かって賛美の歌を歌う。
主よ、呼び求める私の声を聞き、憐れんで私に答えてください。
心よ、主は前に言われる、私の顔を尋ね求めよと。主よ、私は御顔を尋ね求めます。
御顔を隠すことなく、怒ることなく、あなたのしもべを退けないでください。あなたは私の助け、救いの神よ、私を離れないでください。見捨てないでください。
父母は私を見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださいます。
主よ、あなたの道を示し、平らな道に導いてください。私を陥れようとする者がいるのです。
貪欲な敵に私を渡さないでください。偽りの証書に法を引き寄せる者が私に逆らって立ち上がりました。
私は信じます。命ある者の地で主の恵みを見ることを。
主を待ち望め、大しわれ、心を強くせよ、主を待ち望め。
アメン。素晴らしい詩編ですね。ここちょっと押さえてですね、今日の暗唱聖句のところにもあるんですけども、ヘブライ人への手紙の10章の、ところを読んで、ここもちょっと拝読しておきたいと思います。今日は10章の36節が暗唱聖句ですけども、ヘブライ人への手紙の10章の35節から最後までをちょっと拝読させていただきます。だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。もう少しすると来たるべき方がおいでになる。遅れられることはない。私の正しいものは信仰によって生きる。もしひるむようなことがあれば、そのものは私の心にかなわない。しかし私たちはひるんで滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものです。アメン。素晴らしい御言葉ですね。じゃあここは抑えながらですね、詩編のところに戻っていただけるでしょうか。 今詩編をさせていただいてますけれども、最初の時に詩編の1編2編の中で詩編のテーマがあります。詩編のテーマっていうのは2つの重要なポイント、アシュレ、幸いなるかな、私たち人間が幸いになる秘訣は2つだよと言ってるんですね。1番目は主の教えを喜びとする。もし人生の中で主の教えを、主の戒めを喜びとするんだったら幸せになるよっていうのが1個です。でもう一つは、人生にいろいろあるけれども主を酒どころとする人はアシュレ、幸いになるよっていうことなんですね。しかしこの2つはですね、ある面簡単ではないんですね。なんならば主の言葉を知っていることと主の言葉を体験することとは違うからなんですね。実際に問題があった時に、あ、お金に逃げようか、人に逃げようか、あの人のところに行こうかではなくて主に逃げるっていうことは、これも信仰がいりますので簡単なことではないんですね。しかし簡単なことではないんだけども、これを身につけなければ幸せにならないっていうことを言ってるんですね。でそのことを、まあ、今日27節下敷きにしながらですね、じゃあダビデはどのようにしてそれを得たのか、また何が鍵となるのか、まあ、答えはですね、忘れてしまわないうちに言ってきますけども、忍耐なんですね。忍耐っていうものが人生の中でとっても大切な鍵になります。でも忍耐っていうのは我慢することではないんです。聖書を見ると希望を信じて待ち望むことなんですね。希望をも信じて待ち望むことなんですね。ですから先ほどの歌のように、主を待ち望むということの訓練、主を待ち望む者だけが本当にその幸せになれるというね、その大切なところをダビデは言ってるんです。一節を見ていきますと、主は私の光、私の救い、私は誰を恐れよう、主は私の命の砦、私は誰の前におののくことがあろう。ここで信仰告白が書かれています。信仰告白っていうのはですね、聖書はこう書いてるよってことじゃない。聖書は主は光だと書いてる、主は救いだと書いてる、これは誰でも言えるんです。でもここを見ていきますと、主は私の、要するに皆さんにとって主は何かっていう告白できるかどうかなんですね。ダビデは主が私の光であり、主は私の救いだ、だから恐れることはないと言ってるんですね。人生歩んでいくとですね、まあ、今先台風の話でもね、15号が来る、強い勢力で来る、まあ、こういうことが分かる時代になりました。だから安心かというと、逆に言うとだから恐れてしまう、まあ、昔のようにテレビがなかったらいつ来るか分かりませんから恐れなかったかもしれない、まあ、今医療制度も発達してですね、ちょっと検査したらもう正確にあなたはがんですよとかね、こうなりますよとかね、教えてくれる。だから心配したり悩んだりする、これはクリスチャンであってもクリスチャンじゃなくても起きます。しかしそれが恐れに変わり、恐れの奴隷となるか、それが信仰に変わり、本当に主に委ねて、主が光であり、主が癒し主であり、主が本当に真実であるかを体験するかは私たちの心の選択次第なんですね。多くの人はイエス様を知らない、神様なんていないと思っている人にとってはですね、恐れに支配されるしかないんです。ですから以前の私たちも絶えず恐れに支配されるんですね、まあ、考えれば考えるほどではありませんけども、調べれば調べるほどなかなかいい情報がなくてですね、恐れに支配されていく。皆さん、つい最近ニュース見ました？香川県で SNS を使った詐欺、投資の話とかね、ロマンス詐欺で、香川県だけですよ、全国じゃない、香川県だけで1月から6月までの被害額いくらか知ってます？香川県ですよ、小さなこの県でたった6ヶ月間で被害に遭った総額どんだけだと思う？NHK で何回も見たので11億円。その裏にあるのは恐れなんですね。ああ、もう何が分かるか分かんないので、もうお金を貯めておこう。だから SNS が来て、今利息が悪いからね、本当にこういうところにかければね、100万円が200万円になりますよ、いやこれ絶対安心ですよって騙されてくる。 いやもう私30も過ぎて結婚できないかもしれない、いやいやいい人いますよ、いや僕は君と結婚したいんだけどもちょっと、まあ、お金がないから貸してくれない、本当、その裏にあるのは全部神なく望みのない世界での恐れなんですね。この恐れを利用すれば簡単に引っかかってしまうということは、彼らは神はお金だったということなんですね。幸い私はその引っかかりません。なぜお金がないから、何千万も何百万も持てたら引っかかる可能性がありますけども、ないから引っかかる可能性が今のところはないんですね。でも人間である以上本当に恐れの奴隷になっている人がいかに多いことでしょうか。しかしその中でダビデは、主は私の光です、主は私の救いです、だから私は誰を恐れるんですか、主は私の命の砦です、私は誰の前におののくんですか。私もクリスチャンになる前はやっぱりね、一番人を恐れていたような気がしますね。いつも人の目を恐れて、人はどう思うだろうかって、もう本当に恐れの奴隷でしたね。しかし聖書を学べば学ぶほど、恐れに勝利する方法はもっとすごい方を恐れる、恐れは恐れで勝利するってことを学んできました。経済的な問題、どっからお金が来るだろうか、いや神様は創造主で全部を持っている大金持ち、必要を与えてくれるよっていう神を恐れることを通して、その恐れに勝利をしてきました。死の恐れ、死んだらどうなるんだろう、死んだら天国なんか行けない、聖書を読んで、この創造主が独り子をたまうほどに私を愛して神の子としてくださった、私は愛されている、罪許されている、神を恐れることを通してのみこの恐れに勝利してきました。これからも一緒だと思います。人間が恐れに勝つためには、もっと偉大な方、もっと素晴らしい方、これを恐れる必要があるんですね。ですから今日はですね、ちょっとこれ話そうとは思わなかったことなんですけども、パウロはですね、エピソビトの手紙の中でどうぞってこう取りなしの祈りをしてるんですね。目が開かれますように、啓示の霊、知恵の霊が与えられますようにって3つのことを祈ってる。一つは神のことされたっていうことがどんなにすごいことかっていうことが目が開かれますように、私たちがやがて死んで天国に行って財産を受けるっていう、その財産がどんなにすごいことかに目が開かれますように、そして3番目に神の偉大な力が、信じる者に働く力がどんなに栄光に富んだものであるかが分かるように、実はこの3つに目が開かれたら私たちは信仰に富むようになって、この自分の力や人の力に頼るよりも信仰によって歩むようになるんですね。でも目が開かれないと恐れは現実です。いや台風が来たらもうこうなんなって、こうなんなって、ああだったら火災保険に入って、こうなってこうなって、いやまだなってないんです、なってない関係ない、こうなるんだから、こうなるんだから。よく90歳になった方がですね、統計取って死んだ時に後悔するのは、まだなってもないことに恐れて冒険しなかった、チャレンジしなかった、そのために蓄えて使わなかった、ああもう死ぬんだったらもっと冒険すればよかった、もっと体験すればよかった、これは恐れの奴隷なんです。恐れは私たちを本当に小さくしていきます、不信仰にしていきます、そして奴隷ですからずっとその考え方に縛られていくんですね。でも私たちは賛美しました。私たちは恐れの奴隷ではない、神の子です。あなた方が神の子とされたにと言われるために、道地はどんなに大きな愛を示したかを知りなさいと一ヨハネのところに書かれています。私は里子ちゃんを預かるようになってですね、そのことを本当に体験します。人様の子です。彼女は努力をしていません。彼女は一生懸命訴えてきません。でもこちらは完全に神様から預かった自分の子供として愛することができます。同じなんだなって、神様の方が私たちを愛してくださっている、絶対捨てない、本当に自分の子供として預かってくださっている、死んだら天国で財産を分けてくださると言ってくださっている、私たちの罪を帳消しにしたと言ってくださる、こんな大きな愛はどこにあるでしょうか。 全き愛は恐れを取り除くとあります。全き愛がわからない限り、この地上は恐れの奴隷になるんです。全き愛だけが、神を恐れる恐れだけが、この恐れに勝っていけるんです。これが信仰です。3節を見るとですね、彼らが私に対して陣を敷いても私の心は恐れない。皆さん、人生の中で私の心は恐れないって言える人生、素晴らしいと思いません？なぜならば、私に向かって戦いを挑んできても私には確信があるんです。信仰っていうのはですね、知ってるだけでは力がありません。体験して初めて、御言葉を握って忍耐を持って体験して初めて、主に酒どころ逃げて忍耐を持って主を体験するまでは確信が来ないんです。忍耐を得させるために、神は愛ですから、私たちにいろんな試練や問題を与えるということを信じますか？ヤコブ書を読んでください。試練が来るときに、この上もなく喜びなさい。そんなことできるかって思うじゃないですか。それはなぜかっていうと、忍耐がなければ私たちは勝利しないからなんです。試練が忍耐を生むということを知ってるから喜びなさい。信仰が試されることを通して、いや、神様を信じたら主イエスを信じなさい、そうすればあなたの家族も救われますという約束。でも現実は、どんどん子供が神様から離れていって、この子は救われないなっていう現実。でも御言葉は、神様は絶対にあなたが主を信じるなら家族も救うという現実。よく考えると、人生で失敗する人、失敗してきた、もう少し待つことができたら、もう少し信じることができたら、もう少し我慢することができたら、うまくいっていたのに、あの時に怒ってしまった、あの時にもう決断下して、もういい、もうお前と別れる、もうこうだ、もう諦めた、もう嫌だ、忍耐さえあれば神様が働けたのにっていうことっていっぱいあると思いません？でも現代人はね、とてもかわいそうだと思います。便利になって、皆さん200円を持って自動販売機に入れて3秒経って出てこなかったらどうします？ガチャンポチャンガチャン、1,2,3、出てこない、蹴っ飛ばす人手を挙げてください。またなんとなくトントンとする人、おかしいなと思うでしょ。たった3秒ですよ。そのぐらいにすぐに答えられないとおかしいって思うんです。もしそれが信仰にも当てはまるならば、いや、神様に祈ったのに答えてくれんもん、神様に癒しを求めたのにすぐに答えてくれない、神様に天候のことを祈ったのに神様は台風が来てしまった、もう神様なんかいないんだって、この思考になっちゃうんですよ。でも待ってよって、神様はあなたの奴隷ですか？神様はあなたの時に合わせなければならないんですか？違うでしょう。神様ですから、あなたが神様の約束を信じて待たないといけないんでしょう。そして実は人生の中で、この忍耐さえ与えられたら、かなりの面豊かになるんじゃないですか。忍耐さえ与えられたら、うまくいくことっていっぱいあるんじゃないですか。でも忍耐っていう言葉はいい言葉じゃないように聞こえるので、私たちには否定的な思いがあります。忍耐イコール我慢、違うんです。聖書を見れば、希望を信じて耐えるっていうことなんですね。希望を見ていて耐える。で、ヤコブ書はその中でそのことを農夫に例えているんです。ある方がね、ちょっと私のところ来たんですよ。農家やられてる、まあ、悪い話じゃないのでね、小林さんなんですけれども、先生から去年いただいた、ハイビスカスローズをね、楽しみたいんですけども、もうこんなに大きくなったのに花が咲かないんですって言ってきたんですね。ああ、小林さん心配ないですよって、あれはね、ちょうど9月頃から花が咲くんですって、それまで咲きませんって。あ、そうだったんだねって安心していきました。農家の方は、種をまいたらその実がなる、花がなるっていうことを知って植えます。植えてですね、 2,3 ヶ月経って花が咲かなかったら、これはおかしいっては言わないんです。信じてるから。 で、それは待たなければならない。待てば待つほどその間に水をやったり雑草をやって愛情をかけたからこそできた時の喜びは大きいんですね。で、そのことを知っているように、私たちの人生は農夫のように信仰を持って種をまき、信仰を持って神の御言葉を信じ、神のもとに逃げていき、そして必ず良い時に神は助けてくださる。神様は一番最善を成してくださると信じて祈ったり、また賛美していく中で、本当に私たちの思い以上のことをなさるということを体験していって、ダビデのように、神は私の光です、私の救いです、確信を持って告白することができるようになるだけなんです。これには王道がありません。王道はないんです。そして私たちは、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを賜うということ、へりくだっていくということを身につけていく。そして人生に勝利していくしかないんです。だから私には確信がある。皆さんね、ダビデが、サムエルによって、この人が王様になるって言われて、場面思い出しますか？エッサイの家族が来て、ちゃうちゃうちゃうちゃう、他に兄弟いるのか、いや、もう一番下のね、8番目の、羊飼いをしている男の子がいます、呼んできなさい。いや、こいつなんかが王様になれないだろうと思うんですけれども、サムエルはダビデを見た時に、この人が王様になると言って油注ぎを受けるんですよ。王様の油注ぎを受けるのが16歳です。でも実際にダビデがヘブロンで王様になった時は何歳か知ってますか？30歳なんです。14年間、ヨセフが夢を見て、まあ総裁になるって言いますかね、お父さんや兄弟が頭を下げるっていう夢を見たのは十何歳の時です。でも実際に彼が総裁になったのは30歳です。モーセがイスラエルの民を導くリーダーになると召されたのが40歳です。でも実際に立ったのは80歳です。そうなんです。この間、神様は忍耐する、待つっていうことの徹底した準備をなさるんですね。本当にこう、上に立つリーダーであればあるほど神様は訓練をなさいます。皆さんね、私たちは何かをすることと信じて生きるっていうこと、どちらが簡単だと思いますか？まあ、親になったら子供を信じていかなくちゃいけないですよね。これ絶対信じる忍耐が必要なんですよ。忍耐のない親はですね、ちょっと悪いことしたら、あんたバカだねとか、出て行きなさいってこう言っちゃうわけですね。でも忍耐のある親は、まあ、自分の以前を思い出しながら、俺もひどかったな、自分が今あるのは親が忍耐して忍耐して忍耐して忍耐して忍耐して忍耐して忍耐して忍耐して忍耐して忍耐して今があるっていうことが分かるんです。今のこの教会のスタッフは汗だらだらで頑張ってるでしょ。子供たちの証を聞いたらですね、子供の世話をしながら、子供ってこんなにわがままだったんだ、こんなにいい加減だったんだっていうことが分かった。そして俺も以前はそうだったっていうことが分かったっていうことが分かったっていう証をしたんですよ。すごいと思いません？みんな自分のことは分からないんですけども、自分自身が今ここにあるっていうのは、本当に神様の忍耐と親の忍耐と大人の忍耐があってなんですよ。忍耐がないから人生失敗するんです。で、自分が同じようにしたときに忍耐を養われるんですね。まあ、これか、こういうことが分かってくるとですね、あ、ちょっとなんか話そうとすること忘れましたけれども、まあ、そういうことなんです。で、次をいきます。4節、一つのことを主に願い、それだけを求めよう。もし皆さんに聞きます、一つだけ、何でも、何でもですよ。もう無理とか言われ、絶対答えてくれるっていうことがあれば、今、あなたは一つの願いを言ってくださいって言ったら何て言います？いや、先生、100億くださいって言ったらくれるんですか？うん、くれるよ。と神様だったら言えるんですね。だから皆さん何て言います？正直に。もしあなたが言った、まあ、何かを言ったとしたら、それが本音なんですね。本音。でもダビデはここで本音を書いています。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを願いますって願ったって言うんですよ。ってこうね、予的な人は思うかもしれません。 今で言うならば教会に住んで、そしていつも神様を礼拝して、神様から来る喜びを得て、そして目が覚めたらそこも主の臨在の中で、それを求める、せっかく一つ答えるって言うんだったら100兆ぐらいくださいよとかね、ベンツを10台くださいよとかね、もっとかっこいい顔にしてくださいよとか祈ればいいのにって思いません？まあ皆さん思わないかもしれませんね。でもね、これはどういうことかっていうと、そういう願いがないわけではないんですね。ダビデもね、人間っていうのは自分の喜びのためだったら何でもするんです。それを求めて生きるんです。じゃあ禁欲主義でダビデは何もしなかったか、そうではないんです。パウロのように本当にそれらのものが以前は宝だった、財産も欲しいし、いい顔も欲しいし、趣味もしたいし、お金も欲しいし、必要だし、それは変わらない。でもそこから得た喜び、そこから得たものとは比べ物にならない神様の臨在、神様の愛、神様の祝福を体験した人しか言えない言葉なんですね。なんかね、それがわからない人、なんかもうクリスチャンで日曜日礼拝行かないかんしな、なんか賛美せないかんしな、はあ退屈って思う人はまだ分かってない、 目の開かれてない人かもしれません。でも不思議なんです。本当にこのことが分かるときにですね、ダビデは主を仰ぎ望んで喜びを、って書いてるでしょ。喜びには種類があるんですけれども、本当に主に触れられる、主から来る喜び、天の喜び、神の国の喜びを体験した人は、今までの宝物が憤怒のように思えるっていう状況になるんですね。まあ、これは本当に目が開かれた状況だと思います。皆さんどうですか？まあ、これ私読んだ時にね、ソロモン様もね、夢の枕元で、まあ、何でも答えるよって言われた時に、彼はいや、私のようなものが2代目の、まあ、3代目の王様ダビデの次に王になったけども、この民を治めることはできません、この民を治める、本当にこう聞き分ける心、知恵をくださいって言った時に、神様はよっしゃ、お金を求めたわけでもない、敵の命を求めたわけでもない、本当に大切な心を求めたので、財産も命も長寿も与えるよってもらったっていう話があります。これは何を言ってるかっていうと、あなたの本質、あなた自身の本質はあなたの心の本音なんですよ。本音が変わらない限り人は変わらないんです。でも自分でびっくりするぐらいに自分が本音が変わる、本当にこうなんていうか、子供を愛するようになるとかね、心から神様を求めるように変えられるっていうことを体験していくならば、これは本当に人が変わるっていうことなんですね。で、5節読んでいきますと、災いの日には必ず主は私を狩り用に潜ませ、幕屋の奥深くに隠してくださる。これもダビデは主に酒どころとして体験してきたことですね。まあ、多分ここでね、信仰の長い人はね、たくさん経験があると思います。主に逃げていった時に、忍耐は言ったかもしれませんけども、主が本当にあ、こんな良いことをしてくださったり、万事を益とするっていうこと、そして、まあ、6節、群がる敵の上に頭を高く上げてくださる。決してこう卑屈にしないと言いますかね、私たちの顔を上げさせてくださる、信仰して損だったなんて言わせないっていうかね、神様を信頼してよかったなってこう顔を上げさせてくださる。で、6節の後半に、まあ、彼の信仰告白ですけども、私は主の幕屋で生贄を捧げ、歓声を上げ、主に向かって賛美の歌を歌う。なんか津田の教会賛美うるさいなとかね、賛美って何でするんだろうなって、もし思ってらっしゃる方がいるならば、うるさくしてるわけでもないし、現代の歌を歌ってるわけでもなくて、本当に心から、まあ、ダビデが裸になって踊ったように、いや本当に神様はすごいっていうことの表現でこれをしてるんだと思っていただいたらいいと思うんですね。ですからそれが分からなかったら、どうぞ神様、私に啓示を与えてください、私の心の目を開いて、本当に神様に心からの賛美を捧げるものにさせてくださいって祈るっていうことが、とても正しい回答だと思います。 7節、主よ呼び求める私の声を聞き憐れんで私に答えてください。サウロ王様はですね、罪を犯し続けて、要するに彼はね、待てなかったんですよ。サムエルが待てっていうことに対して待たなかったんですよ。そして主の声が聞こえなくなってしまったんですよ。王様になって大切な決断をしなければならないときに、主の声が聞こえないのでどうしたかっていうと、自分で霊媒師を国から追い出していながら、霊媒師を呼んで、霊媒師のもとに隠れていって、サムエルを呼び出して、どうしたらいいんですかサムエルさんって聞くことをしたんですね。一番人間にとって不幸なのは、お父さんの声、神様の声が聞こえなくなることです。神様の声聞こえるんですか？聞こえます。聖書から語ってくれます。聖書を本当に神の言葉として読んでいくときに、聖書があなたに語り出すんですね。もちろん霊魔として聞こえるときもありますけれども、それがなくても神様は聖書を通して語ってくださっています。8節、2番目に大切なポイントはここなんですね。心よ、主はお前に言われる。私の顔を尋ね求めよと。主よ、私は御顔を尋ね求めます。この忍耐を持って主を待ち望む生活をしていくとですね、何が変わるかっていうと、あなたの心があなたに教え出すんです。人から言われなくても、あなたの心の中に神様はこう思ってるよ、神様はこう言うに違いないよ、要するにあなたの牧師はあなたになってくるんです。まあ、皆さんが悪いことしようとしたときに両親が語ると思います。そんなことしたらやばいぞとかね、これは両親の声です。でももう一人のあなたが、いや、主を求める時じゃない、もし今主を求めなかったらその恐れの奴隷になってしまうよって、行くつく先はこうなってしまうよって、あなたの心があなたに教え出したときに、これが、まあ、成熟っていうんですね。成熟してくると、人から言われなくても自分の心が自分に神の心を教え出すようになる。すごいですね。ダビデはなんて心が教えたかっていうと、神様の顔を求めなさい。まあね、先ほども思い出したんですけども、ここの土地を買うときですね、まあ、実際に津田の教会にお金はありませんでした。借金はまだ教育課の借金がありました。でもここをこう売り出したときに、まあ、不安と恐れと入り乱りますよね。でも選択なんですね。神様に逃げていくと必ず神様は御言葉をくれて、買うか買わないかの決断を与え、そして神様が語ったことは必ずなります。神様嘘つかないから、真実だから、確信となります。でも自分で計算したことはですね、結構ならなかったり、いろんなことが起きる可能性があります。ですから私は主を待ち望むということを訓練されてきました。必ず主は語ってくださるから。でも待ち望むというのはすぐに答えが出るとは限りません。ここの場合はですね、一人そこに行って、また教育館の牧師館もそうですけども、売り出した時に一人で行って、牧師館の場合は1ヶ月間ずっと祈りました。神様くださいじゃないんです。神様どうしたらいいですかの祈りです。で1ヶ月目に御言葉が与えられて買いました。ここは3ヶ月間ぐらいですね、ずっと祈りました。そしたらエペソの2章の隔ての壁を打ち破り、2つのものを1つにするってはっきり与えられた。あ、与えられるなって。神様ありがとうございます、あなたが主です、であなたが必要も満たして与えてくださったんですね。で私たちはこの主を求めるっていうね、これができたら恐れの奴隷ではなくなるはずなんです。これをしない、このことを待ちきれない、そして心の中でどこかで神はいないと結論付けてしまうと、もう待てなくなってしまって、自分の力でやろうとするんですね。神様を求めているのは信仰なんです。義人は信仰によって生きる。私たちが何かできるから神様は義とされるんではなくて、何もできない、でも神を信頼するっていうことを選ぶから、信仰、義として息子として見てくださるんですね。どうぞ皆さんの心が強くなりますように。で9節10節、 御顔を隠すことなく怒ることなくあなたのしもべを退けないでください。あなたは私の助け、救いの神よ、私を離れないでください、見捨てないでください。まあ、一番弟子たちもですね、主から知らないって言われることが怖かった。神様から見捨てられるってことは怖いことですけれども、でもダビデは告白するんですね。父母は私を見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださる。皆さん、自分の親は子供を愛して捨てませんよ。でもねって言って、まあ、現実を見るとね、捨てる親もいっぱいいるわけですよね。でなければ里親制度ってありえないんですよ。でも彼らはみんな捨てたわけじゃない、捨てたくないけども見捨てなければならない状況に陥ることもあるわけですね。今は見れないっていう状況たくさんいます。だから人間の世界ですから、親は子供を捨てないはずですけども、捨てなければならないような状況に陥ってそうなることもあるっていうことなんですね。これ一番最悪のことを想定しています。でもダビデはそうなったとしてもあなたは捨てない方っていうことを知ってる。私の一番好きな言葉はですね、ヘブル書のところにあるね、私はあなたを見捨てないっていうところなんですね。それをある方は訳してですね、バイバイと言わない、キリストはあなたのことを永遠にさよならとは言わない方なんです。信じますか？神の子に対してどんなに失敗しても、どんなに悪いことをしても、神の方はバイバイと言わないんです。福音ですね。ただ私たちがそれを信じられなくなったらダメなんですけども、信じていきましょう。十節、主よ、あなたの道を示し平らな道に導いてください。私を陥れようとする者がいるのです。貪欲な敵に私を渡さないでください。偽りの証に不法を言い広める者が私に逆らって立ちました。まあ、ダビデの生涯っていうのはね、王様になるまでがこの生涯ですよ。忠実に忠実に油注がれたサウルに仕えるんですけども、サウルは妬みによってダビデを殺そうとする。でも神を恐れるがゆえにダビデにサウルに復讐をしない。神を恐れるがゆえに恐れからずっと勝ち続けてきたんです。神を恐れるがゆえに、私この頃ですね、新約聖書を読んで、ひょっとしたら今の教会に足りないことってあるんじゃないかなって。それはですね、頭であるイエス様に対する信仰と仲間に対する愛なんですね。でももう一つあるんです。それは主の再臨信仰なんですね。 I will be back soon. I will be back soon. 私はすぐに来る。これ誰の言葉か知ってます？知ってる？知らない？ターミネーターの言葉よ。あのターミネーター I will be back soon ではないんですね。あそこ言ってますけれども、あれはまあ聖書の言葉を真似しているんだと私は思います。私たちのために救い主イエス様が十字架にかかって3日目によみがえって天に昇られていった主は、私はすぐに来る。黙示録の最後の章の2節前にそれが書いています。私はすぐに来る。で終わってるんです。皆さん信じますか？いやでも先生、すぐに来ると言ってももう2000年経ちましたよ。2000年間クリスチャンは主がもう来られるから、もしこの約束がなければですね、自分が裁き主になってあの人を裁き、教会を裁き、世界を裁いてたんですけども、ヤコブ書にあるように裁き合ってはいけない。主がもうすぐ来るから、もうすぐ来るから。先生ちょっといい加減にしてよ、2000年間ですよ。でも聖書を見てください。第2ペテロの中にね、神様は永遠に生きておられて、神様にとって1000年っていうのは1日だそうです。神様はまだ2日間しか待っておられないんですよ。なんでそんなことをするんですか？それは全ての人が滅びないためだと書いてるんです。今日来たらイエス様は裁き主として、イエス様を信じる者は天国、信じてない者は地獄ってなってしまいます。そうならないために神様は忍耐を持っていつでも来れるんですよ。今も来れるんですけれども、待って待って今に及んでるんだと書いてるんですね。 キリストの主の忍耐は私たちの救いだと書いてるんです。でも私たちは長くても数十年しか生きれませんから、今祈ったら今答えてほしい、今来てほしい、今だから忍耐が必要なんだっていうんですね。ですからこのところでですね、そういう状況の中にあって、まあ、ダビデの結論はですね、13節14節、私は信じます、命ある者の地で主の恵みを見ることを。だから今クリスチャンにとって必要なのは、今日イエス様が帰ってきても前に立てれるような生き方をしなさいということですね。罪があったら悔い改めなさいということですね。今帰ってきても本当にイエス様お帰りって、あの主人の例えのようにですね、どうせ帰ってこないんだからと言ってしもべたちを打ち叩くようなしもべではなくて、今日帰ってきて主人がおお起きてたのか、お前ようやったねって言われるような生き方をしなさいという信仰が主題教会にはあったんですね。いや、今もないといけないんですね。これがなければ待ち望むっていうことはありえない。もう今こそ主が帰ってくるのが近い時です。今日か明日か分かりません。でダビデは13節に、私は信じます、命ある者の地で主の恵みを見ることを。この金曜日からですね、今キャンプがそっちあってますけれども、ほんまにね暑い中ね、金曜日からだけじゃないんですよ、もうずっと前から準備をしてね、片付けたり掃除をしたりしてね、キャンプが続いてるんですね。もう私たちもずっとやってきました。でもよく考えてください、これ当たり前ですか？昔は子供いっぱいいたけども、もう夏のキャンプなんかしてないよという業界いっぱいありますよ。続いてるっていうのは本当にすごい神様の栄光だと思いません？これを見ることができてるっていうのはすごい祝福ですよ。で今日まあ未信者の子がいっぱい来てるんですけどもね、まあ、私たちがちっちゃい時っても遊ぶしかなかったから、もう本当に朝から晩まで自然の中で遊んで喧嘩してだったじゃないですか。今の子危ないって言って自然の中でも遊ぶことができない、そしてゲームばっかしやっている、その子たちがここの教会に来て、若いお兄ちゃんたちがもう使えてくれてですね、あの水風船あれ何個作ったか知ってますよ。1000個超えてるぞ、1000個もう手が痛くなるほどやったとか今さっき言ってましたけども、それで投げ合いをして、もうむちゃくちゃして、もうみんな心を開くぐらい楽しい思い出をして、彼らこう思うと思うんですよ。楽しかったって、教会って楽しかったって。でもやがて大人になります。もうどうせ自分のためにね、なんでよそ様の子供のためにね、暑い中奉仕をしてね、使えないかんのやって思う人もいるかもしれません。いやでも自分は子供の時に遊んでもらった、止めてもらった、いい話を聞かせてもらった、よし自分も汗をかいて子供たちのために使えようっていう子必ず起きると思うんですね、体験してるから。そしたら今の子供たちが10年後20年後にまた同じように子供たちを育てている、本当に使えていく、愛することがどんなに喜びかっていうことを体験する子を見ることができるんですよ。見ることができるんですよ。でもね、諦めた人は見ることができないんです。私はね、うちの息子絶対諦めてないんです。息子を見ると諦めたくなるんですけども、約束を信じてるんです。彼に与えられた約束を信じて、あ、本当に主のために走り回ってるなっていうのを見てるんです。現状は全然違います。でも諦めないんです。信じてるんです。神の言葉を信じてるんです。信じる者はダビデのように、私は信じます、命のある者の地で、要するにこの地上で生きてる間主の恵みを見ること。だからこのキャンプを見てるだけで私は感動するんです。当たり前じゃない、私は見てるって。皆さんも言いましょう、私の人生で神の栄光を見るんだって。本当に人々がキリストのために生きてる姿を、賛美してる姿を見るんだって。これは信仰の世界なんです。人間でですね、信じた通りになっていくんですよ。だから不幸な人っていうのはね、よく見ると不幸なことばっかし言ってます。こうは足りない、あれは足りない、どうせこいつは愛されてないとかね。だからその通りになってるんですよ。でも信仰者は神の御言葉を宣言して、主は私の光です、私の救いです、私は生きてる限り栄光を見ますって だから見るんですよ。神様そのことを喜ばれるんですよ。だから口の言葉ってとっても大切です。そして14節ってこれ命令形に思えません？神が命令してるのか、ダビデが命令してるのか、ダビデが自分の心に命令してるのか分かりません。でも本当に大切な言葉なんです。主を待ち望め、主を待ち望めにサンドイッチされているのが、大しくあれ心を強くせよですよ。なぜならば激しい戦いはガザで行われているのではありません。激しい戦いは本当にウクライナで行われているのではありません。激しい戦いはあなたの心の中で行われているんです。神の言葉と現実というものを見て、あ、無理かな、ダメかな、こうに違いないな。神様のもとを信じ続ければ、もう少し信じ続ければ、神が働くのに、栄光を見るのに、諦めてしまう戦いなんですよ。だからダビデは言ってるんです。大しくあれって、これは男らしく戦いっていうことなんですね。いや、私はその不信仰の言葉にノーと言うって、これは優しくノーでは勝てないよって。もう本当に最前線でゴリアテと戦うように、あのゴリアテがですね、もう3メートル何もありますからね、おい出てこいって、俺と戦って勝ったら俺たちは降伏するって、誰もいないのかって朝に言うにですよ。私たちの心もいつも朝に言うにですね、お前は愛されてないんじゃないかとかね、これダメじゃないかとかね、不信仰な言葉が来ます。だから大しく割れて、そして心を強くせよ。心を占領されたら人は悪魔にも天使にもなるんです。この心を聖霊と御言葉に占領され続けなければ、私たちはあっという間に悪魔のようになってしまうんです。だから主を待ち望め、主を待ち望め、必ずあなたの答えは御言葉で来ます。必要なのは主を待ち望むことだけです。これ覚えましょう。若い時から覚えましょう。必ず来ます。それに立てば御言葉通りになるんですね。お祈りしましょう。今しばらくお祈りしましょう。天の父様、ありがとうございます。本当に主を待ち望みます。イエス様、私たちは信仰に生きるときに力がきます。でも信仰を失ったときに沈んでいきます。どんどん世に埋没していきます。不幸になっていきます。どうぞ聖霊様、信仰を与えてください。今恐れてるがゆえになかなか信仰告白できない、恐れてるがゆえに本当にクリスチャン生活ができない、恐れてるがゆえに捧げることができない人、どうぞ恐れの奴隷ではないんだということを教えてください。そして御言葉に立って忍耐がいりますけども、必ず実を結ぶし勝利をすることを体験させてください。お願いいたします。啓示の霊を皆さんに与えてくださいますように。主の御名によって、アメン。